おはようございます。今日の話は先週の朝の礼拝のメッセージのちょっと続きみたいなもんなんですけれども、先週終わったと思ってたら後から祈ってる時にまだ終わってへんよっていうのが言われたので、じゃあもうちょっと終わりの方に力入れようと思っています。そして、初めに皆様どうでしょうか。私も何回もこれ考えたことあるんですけれども、誰かとばったりね、駅なのか、なんか近所なのか歩いてて、なんか異常なフレンドリーな挨拶、ちょっとね、おはようございます、お元気ですかって、なんかね、会ったことないのにね、そこまで普通しないやなと思って、そして、まあいいかと思って、もう元気よって、ね、今日は天気がいいですね、とか話になってて、そして、この人いい人やなと思いながら、さらっと、コートから出てきて、あ、保険の人なんだなっていう。どこの会社ですか？何々会社で、生命保険なんですけれども、私はもう癌で治らないって言われてるんですけれども、どうでしょうか、そういう人で。それやったらちょっと、うちの教会、うちのとか、そして、それで話をまとまるんですけどね。そういうなんかね、誰かと話してて、この人は、どうして私と、関係を持ちたいのだろうかと思ったことありますか？そういうね、誰かと会ってね。そして、特に、ちょっと異常ぐらい、普通のフレンドリーだったらいいんだけど、ちょっとなんか、異常な、フレンドリーで知らないのに、知ってて、異常のフレンドリーは、それは嬉しいなと思うんだけど、全く知らないのに、ちょっと、大げさなフレンドリーで、そうするとどうしてもね、考えてしまうんですね。どういう、何を狙ってるんだろうかって、信仰宗教なのか、また、営業なのか、何か別な理由があるのか、そして、人間関係は、いろんな友達も私たちいると思うんですけれどもね、友達になってる理由っていうのは人によって違うんですね。例えばね、こういうのもいるんですけれども、同じ同級生だから友達とか、ですから、同じ場所にいるわけだから、別にその人大好きだとか、そういうなんか、趣味が一緒で本当に話が合うとか、そうじゃなくて、もう同じ時にいつも毎日会ってるわけだから友達って。けれども環境が変わったらもう二度とも連絡しないっていうような、そういうような友達いるんじゃないかなと思うんですね。で、もう一つはやっぱり目標が一緒やから、車の免許を取るっていう目標。そして、寮に泊まってて、そしてそこに友達ができて、夜中までゲラゲラ笑いながら喋ってるんだけれども、免許を取った時にもうそれでメールが1個か2個ぐらいで終わってしまうという、やっぱり目標が一緒やったから友達っていう人もいるんですね。そして、また、こういう人もいるんじゃないかなと思うんですけど、どうして友達かというとね、敵が一緒やから。ね。前の彼女がこうでこうで、そう、うちもそう、一緒。もう、この世の中のはね、女性っていうのはね、こうなってこうなのよ、とか、もう、って。ですから、敵が一緒やから、友達だけど、新しい彼女できた時に、もう話合わないのよ、もう。もう、全然なぜ言うと、変わったから。そういう敵、前は敵は一緒やったんだけれども、今度はその敵が消えたわけだからって、そういうような友達いるんじゃないかなと思うんですね。まあ、いろんな、理由で私たち友達できてしまうんだけれども、友達関係の真珠、もう一番素晴らしい友達っていうのは、どうして友達なのかっていうのは、あなたのこと大好きやから、関係なく、クビなっても、引っ越しても、趣味が変わっても、 もう大好きって、何をしてももう牢屋に入れても優勝しても、潰れてもとにかく好きなんだって。そしてそういうような友達っていうのは本当に私たちの人生の宝物みたいな友達じゃないかなと思うんですね。そしてそういう本当に恵まれている人っていうのは、そういう友達が自分の人生の中で2回か3、2人か3人いたらいいとこなんだなと思って、場合によってこの地球に80年間生きてたのに一度もそういう友達いなかったっていう人もいるんじゃないかなと思うんですね。そしてどうしてこの話を出していると言いますと、じゃあ神様は私たちどういう関係を持ちたいのかって、どういうか神様は裏の動機何なんのって、儲けのためなのか、信者を増やすためなのか。神様は本当のもうこの全てを作った地球宇宙を作った人っていうのは、私たちとどういう用事があるのか、どういう目的で私たちと関係を持ちたがるのかっていうのは、ちょっとそのことでちょっと考えたいと思いますね。そして本物の神様、すべてを作った神様、バイブルに書いてある神様の動機が一言で言うと、好きなのよあなたのこと。だから、クビなっても、成功しても、成功しなくても、精神病院に入っても、退院しても、入院しても、好きなのよ。そしてその好きっていうのは、ある期間だけではなくて、永遠までいつも一緒にいてほしい。それが神様の動機なんです。永遠まで続くような関係を持ちたがってる私たちと。ですからいろんな導きによって今日この部屋に来たんです。そういう目的が神様が持ってるんですね。そして私が最初はクリスチャンな時になった時、イエス様を信じた時に、それが知らなかったんですね。どっちかというと、自分はもう山ほどのね、悪いことをしてしまって、もう何をしてかっていうのは言いたくないんだけれども、今日言いませんけれども、結果は勝手に車を動かすことができる、鍵なくても鍵が閉まってるのにドア開けることができるそういう人になってしまったんだよね。そしてもう弁償できない状態だった自分は。そして、悪い仲間から離れようと思ってもなかなか離れられないようなものがあって、もう大変、もう自分の人生はもうこれやったらもうダメになるなっていうことを気づいたので、ですから私がもう神様のところに叫んで、助けてくださいって。私は弁償できませんって。ですから私を、尽くしてくださいって。命与えてください。イエス様が十字架につけられた理由っていうのは、私のためだと信じます。泣きながらね、そのような祈りをしたんですね。そしてその祈りをした後に、もう18歳ぐらいだったかな。もうすごいほっとした気持ち。が入ってきて、もうほっとした気持ちで、なんかね、本当に許されたっていうような気持ちになってて、そしてその時は、横浜育ちなので、横浜にいたんですけれども、やっぱり、どこ行っても前の仲間がいるわけやから、このまま横浜にいたら、また、もう逆戻りするなっていうこと、もう気づいたので、アメリカ留学しました。そしてそこで洗礼を受けて、そしてもう嬉しくて嬉しくて、 もう許されてるんだってもう嬉しくて、それでいろんな人がね握手してくれたの、おめでとうって、もうよかったねって、もうすごい証だなとかね、もう日本人に見えないけどなんかね、もうすごいなとか、なんか本なんかもう、そしてね、次の週もいろんな人の握手をもらって、もう次の週が握手がちょっと減ってたんだよな。そして3週間目ではおうっていう感じになってて、だんだんなんかワイワイワイあれなくな、もうもう、そしてよかったねっていう気持ちがあったんだけど、次どうしたらいいんやろうかって分からなかった。もう一応イエス様信じてる、自分の人生をもう委ねて、もう洗礼受けた。けど、だんだんね、まあ、その、嬉しい気持ち、その、ワクワクした気持ちが、だんだんだんだん収まってきて、少しずつ、前の自分のように戻ってきたんだよね。そして、ああ、あかん、あかん、あかんって、やけど、もう眠いから今週ね、教会行くの休もうって寝て、そして、だんだんだんだんね、ああ、これじゃダメや、ダメや。まあ、一つはね、やっぱりとにかくね、クリスマスとイースター行こうと思ったりして、そういうような人になってしまったんだよね。知らなかったのは、気づいてなかったのは、神様は、ただ私を尽くしたんではなくて、これから永遠まで続くような、愛の関係を作りたかったの。そして愛の関係を作るんだったら、そのもっと神様のことを知らないといけない、成長しないといけない、そしてどうやって神様と共に生きるかっていうのは、それ学んでいかない、実行してみないとって。けれども私はどっちかというと、まあ許されてる、もう良かったっていう感じで、そして隣の人と周りの人とあまり変わらないような人生にどんどんどんどん逆戻りしてたんだけれども、今日話したいのはこの成長はどういうものなのか、そして神様はどういう成長を望んでいるのかっていうのは、これからもう一度、先週もちょっと話したんだけど、もう一度説明したいなと思っています。そしてこの説明するには、パウロ、ヘブルの6章の1節だけ読んでくれますか。パウロもこれ気づいたんですね。いろんな人が救われてイエス様を信じて、そしてそれで喜んでるんだけど、だんだんだんだんそれが、その経験が普通なことになってしまって、ですからこの御言葉を書いたんですね。一節だけ読んでくれますか。はい。はい、
ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰。
それね、成長だから基本は基本でそれがいいんだけど、救いがもちろんそれがめちゃめちゃ人生の一番大事な決めるもんなんだけれども、それだけでなんか終わるんではなくてね、どうやって神様とこの愛の関係を強めていくのかっていうのは、ちょっともう一度話したいと思います。そしてその話するのはあるかどうかわかんないけど、なんか写真があるんかな、今日は。あったっけな。聖書の中では、はい、ありがとう。旧約聖書と新約聖書があるんですね。そして旧約聖書はイエス様が生まれる前の、神様の、イスラエルの、人たちの、礼拝とか価値観とか教えとか、そういう歴史の本が旧約聖書の方なんですけれども、旧約聖書と新約っていうのは、旧約聖書ある意味ね、新約で起きる影のようなもんで、準備のようなもんで、そしてその、旧約聖書の礼拝仕方とか、新約の礼拝仕方が違うんだけれども、この目で見えるような形で、 何か大事な神様と私たちどういう関係を持ちたいのかっていうのは、その旧約聖書の中にあるんですね。それでここで見ることができるんですけれども、昔これはソロモンっていう人の時代の、宮なんですけれども、その宮ってどうやって神様、本当に生きている、すべてを作った神様を礼拝しているかっていうと、これを見てわかるんですね。それでこれを見てて、もう変わらない、5000年前、3万年前でも今でも変わらないような原則を持った神様、どのように私たちを成長してほしいのかって、これで見本としてわかるんじゃないかなと思うんですね。そして、まずね、ここに、城壁があって、ここに。そして、誰でも入れるわけではなくて、ちゃんと前の方に門があって、そしてその門に入る人っていうのは、まずね、神様のことを信じる人しか入れないような入り口があったんですね。そして、この入り口のこの外側、ここなんですけれども、ここでは、いろんなものあったんですけど、二つのすごい大事なことがあって、そして、ここでは、動物を、捧げ物として、燃やしてたんです、ここで。捧げ物として。そして、多くの場合は、めちゃめちゃ金持ちの人だったら、例えば、牛とかそういうもんだったんですけど、普通具合の人は羊、または本当に貧乏の人やったら鳩とかそういうようなものを捧げ物として置いてたんですけれども、この、どうしてに動物を捧げ物にしたっていうと、動物っていうのは血が持ってるんですね。そして血っていうのは命の意味。そして動物をそういう捧げ物として切って捧げ物として置いとくと、その意味は本当は私がいけないことをしてしまって、本当は私が死ぬべきなんですけれども、あなたの憐れみ、あなたの恵みを信じているので、その私の、反省、また許しを求めて、信仰の行動として、私の代わりに、どうぞっていうような、ものだったんですね。ですから、これが私たちの文化にもあるんじゃないかな、漢字を見て、わかるんですけれども、あとは、印鑑の、印鑑、ね、銀行行って印鑑を押すとね、緑とか、そんなんじゃダメよな。ね、赤なんだよね。そして意味は地なんですね。そしてその意味は命かけてこの約束を守りますという意味が大昔あったの。ですから私の命は地ですので、命かけっていう。ですから、ここにそういうものがあって、それでここには、大きなお風呂みたいなもんなんですけど、これは水入ってて、洗う場所だったんですね。そして、神様と親しい関係を持つんだったら、最初一番大事なのは、自分の罪を許してもらって、清めて、洗ってもらって、そしてそれをしてから、中に入っていけるよっていう意味だったんですね。ですから、今はクリスチャンでも、ユダヤの人たちもやらないんですけれども、どうしてもここに、捧げ物をしないっていう理由は、もう必要がないんですね。イエス・キリストのもう一つの、ニックネームは、神の羊っていう意味で、その人は最後の、捧げ物として罰を受けて、そして今度はそれを信じるだけで永遠の命を与えられ、そして許されるっていうことなんですね。ですから、この外側、またここは今の時代持っていくと、洗礼っていうような意味もあるんではないかなと思うんですけれども、この外側は、すごく大事なスターティングポイント、始まりなんですね。 私はもうイエス様を信じている、私の代わりに罰を受けてくれた、私かなり自己中なんですけれども、イエス様のおかげでその自己中も全部許してもらっていることを信じますって、そして私がさっき自分の証しをしたんですけれども、これでもう許されて、もう喜びあるんですね。もう心が軽くなって許されたんだって喜びがあるんですね。けど残念なんだけれどもね、かなり多くの人がね、せっかくここまで来たのに許しをもらってんのに、そこで引退してるの。ね。そして、いや、よく、ね、クリスチャンの集まりで、こういうことあるんですけれども、こんにちは、どこから来ましたかって、いや、私、九州から来たでしょって、私はね、もうクリスチャンでね、45なんですよって、ああ、そうか、よかった、45年もすごいですね、って、そしてね、私はね、45年前に、この方知ってるでしょうかって、この偉大な牧師が私の洗礼もなられて、そしてね、もう本当に昨日が起きたように、40年前の話してるの。昨日起きたように。そしてそれを聞くとね、心配してくんですよ、私は。それだけって。それで終わったの ?45 年前の。もちろんそれ大事よ。ね。けれども、ね、なんか、ね、それだけって、ね、ディズニーランド入って、切符もらって、入りました、よかったね、写真撮ってくれるって、うん、入ったんよって、うん、そうかって、もう入ってから いつ入ったのって、5年前入ったんですよって、そうなんだって、入った、その奥に入った、いや、うん、ここで待ってるねって、はい、入ったのよ、もうディズニーランドに入ったんよって。おかしいよな。それやったら。ですから、ここだけで満足してしまっているクリスチャンっていうのは、もちろん許されている。けれども、KY なのよ。霊的に。KY なの。神様が何をやろうとしているのか、どういう時に語るのか、どういう時に知恵を与えてくれるのか、どうやって一緒に歩んでいくって、それはわからない。わかってるのは45年前に私がなって、それはわかってるんですけれども、空気が読めないんです。精霊の空気が読めない。ですからね、伝道仕方もね、もう荒いのよ。もう荒いのよ。もうピンポーンって。おはようございます。一つの質問あるんですけれども、今あなたこの瞬間亡くなったら天国に行くか、地獄に行くか、天国に行く価値、確信がありますでしょうかって言って、ダーンって帰れって。KY なのよ。もう確かに天国っていうものある。確かに、イエス様を信じるとその場所に行ける。それは確かなんだけどね、KY の言い方で言ってんのよ。だからもう、なんか、そういう友達いますでしょうか。ね。なんかね、もうクリスチャン、一応クリスチャンなんだけどね、もうタイミング悪い、この人もな。なんかなんで今更そんな言う、もう言うのやろうかって、もう KY なんだよ。外でうろうろしてんですよ。けど、愛の関係だったらね、もっと、ね、どういう時に神様がどういうことをするのか、それを学んでいかないといけないんですね。私はもう結婚して38年。そして、最初の1年間ね、もう喧嘩ばっかり。もう1年に、じゃなくてね、1週間に、まあいい時はね、1回しかなかったんだけどね、もう喧嘩ばっかりで、そしてどうして喧嘩ばっかりやったらね、理由はね、お互いのことよくわからない。ね、それだけではなくて、私はこれも知らなかったんだけどね、もう女性の考え方と男性の考え方は違うってね、なんでそして、なんでね、1ヶ月に1週間ぐらい落ち込んでんの、なんでって。元気出せよって。なんでもう、その態度はっていう。結局ね、KY なのよ。 分かってないの。人間関係分かってない。女性と男性が考え方が違うんだっていうね。もう家に帰ってただいまって言ってね、すぐテレビをつけて野球の試合を見て、そしてあ、ね、今日どうでしたかって言ったら、うん、普通って、それでもうね、言ったし、もうこの以上言う必要ないと思ってね、分かってなかったんですね。 KY やったんですね。けど今もう38年でもう長いから、もう喧嘩はどうやろう、1年にもないかもしれないね、3年に1回ぐらいあるか、まあ、その具合になってるんですけど、どうしてかというと、お互いのこと、お互い何が必要なのかとか、全然違うんだなっていうことを認めて、そしてどうやって力を合わせて前に進んでいくかとか、だんだんだんだん分かってきたので、そうなったんですね。ですから神様と愛の関係を持つんだと。愛の関係じゃなかったら別にいいんだけど、愛の関係、永遠まで続くような愛の関係になるんだったら、この中の部屋に入っていかないとダメなんですね。そしてこの中の部屋、もう一個の写真ありますか。ここですね。そしてここにはいろんなものがあるんですけれども、一つはここにパンがあるんです。そしてパンの意味は共に生きる、交わりする、そういう意味ですから、日曜日1時間だけとかそういうのではなくて、もう共に生きる、もうどこ行っても何しても相談してしながら、心の中で会話しながらコミュニケーションを取っていくんですね。そしてここにはまたろうそくもあったんですけれども、ろうそくの意味はろうそくがあると神様の御言葉を読むことができるっていう意味ですので、ですからここに入っていく人っていうのは聖書を学んでいくこと、神様どういう価値観で動いてるんだろうかとか、どうやって神様から力がもらえるんだろうかとか、そういうのは学びながら、共に生きながら、人生歩んでいくって。それでこれは一生終わらないことなんですね。生きている限り、この地球に生きている限りに、もう終わらないんですね。そしてよく今日もなんかあるみたいなんですけど、その生産式ってパンとかそのジュースも回ってくるんですけど、その意味は私は、イエス様の私のためにやってくれたことを信じていますって。それでこれから進んでいきたい、歩んでいきたいっていうような、どうぞ私の中に働いてくださいって、こういうような、学びっていうか、人生を過ごすことになるんですね。ですから こういうこともあるんですけれども、ある時ね、朝の祈り会があったんだよね。そしてもうみんな盛り上がってね、2、3時間ぐらい祈ってたんですけれども、お昼になったから、お昼食べることになってて、そしてちょっと変な気持ちになったんだよね。あ、祈りましょうかって言ったら、もうやってるんじゃないかって。3時間も。だからね、なんか結構みんなでね、決めたんだけどね、もうずっと3時間も祈ってるから、そのまま食べましょうっていうことで、結局ね、外側の関係っていうのは、決まった時間で祈る。お昼だから、じゃあ、タカ君祈って、天の神様って、そしてそうやって決まった形で、そして寝る前にちゃんと祈ったのかとか、でもうそういう祈り方が、まあそれも大事なんだけれども、ここに入ってるとね、どこ行っても祈ってる。心の中で。そして誰も見てなく、私すごく好きなのはね、マスクなの。風邪ひきました、インフルエンザマスク、 あれなんかね、それしてなかったらね、通りかな、近くにいる人なんか言ったとかけれども、ね、マスクしてたらね、いろんなこと言えんのよ、まあ、 実りができない、マスクの中で。ですから結構散歩しているときに、そういうマスクしてて、そして神様と会話するって。そしてそれをやってるうちに、結構ね、外側の人っていうのは、一方的に乗ってる場合が多いんですね。ですから、神様にこうして、ああして、ありがとうとか、バーンって出してんだけど、ここに入ってくるとね、だんだんだんだんね、交わり、共に生きてるわけだから、祈る時があれば、今度は示される、言われる、そういうような、あ、こうした方がいいよとか、そういうようなものになってくるんですね。そうするとね、人生がすごい面白くなってくるの。だっておもちゃの電話ってね、子供すぐ飽きる、おもちゃやからね。誰かと会話してるふりをするけど、あっという間にそのおもちゃに飽きるんだよね。けれども子供が本当何が欲しいかっていうとね、ママの携帯が欲しい。なぜ言うとママの携帯がつながってんのよって。ですから、ここに入ってくると、そういう親しい関係を持っていくと、いろんなことが示されるんですね。誰々さんに、こういう、プレゼントした方がいいよとか、そしてそれをカバンに入れて、そして渡した時に向こうが、どうしてしてたのとか、そういうような、コミュニケーション、ツーウェイ。なぜ言うと、もう愛の関係っていうのは一方的なもんではなくて、お互い話しするようなものがあって、ですからいろんな導きをもらって、そのようなものがこの中にあるんですね。けれども、ここに、もう一つの部屋があって、そしてこの部屋は、昔のソロモンの時代は、誰でも入れるようなもんではなくて、神様の臨在、そこに住んでたんですね。そして、ここの部屋がね、ちっちゃな窓があったんです。ですから日当たりもちょっとあって、そんな大きな窓じゃなかったのでちょっと暗かったんだけれども、まあある程度見える、ろうそくもあるし、この部屋は前にこの階段のとこにカーテンがあって、この部屋には窓がないけれども不思議な明かりがあった、光があった、不思議な光。そしてここに日本の神社真似しているようなわっしょいわっしょい祭りの時の箱なんですけれども、そこにその上に神様の臨在がいたんだよね。そして一年に一度選ばれた祭司が恐れを感じながらここに入っていって、そこを掃除したんだよね。そして先週もお話ししたんですけれども、イエス様は約束してくれたのは、もし私のことを信じているんだったら、そして主として受け入れるんだったら、もう人間と本物の神様の間にはもう壁がありません、邪魔がありません、まっすぐその神様の素晴らしさを、受け取ることができるっていうこと、書いてあるんですね。コリント第一手紙3-16、
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。
ですから結局絵で この、ね、宮神殿見たんですけれども、あ、今の時代になるとイエス様の十字架の、働きのおかげで、私たちが今度は聖霊、神様の臨在を自分の心の中に住んでもらうことができるんですね。そうすると自分の、命、自分の力っていうのはなんか外から頑張ろう頑張ろうとかそういうもんではなくて、ヨハネ7章の37から39、ヨハネ7章37から39、ちょっとどうですか。
さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。
うんうん、そしてまたちょっと戻って36ちょっとバックして最初までバックしてくれますか。
37ですかね。
37、
はい。さて
祭り、ごめん、ヨハネ7の30、ごめん、ヨハネ7の38、
はい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。
はい、そして37、
さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。
誰でも乾いているんだったら私のとこに来てくださいっていうことがイエス様は言ってたんですね。そして私たち人間がもう心が乾いているんです。ですから飲みすぎたり食べすぎたり何かやりすぎてしまうんですね。私昔ちっちゃなワンちゃん飼ってたんですけど、ケンケンっていうベースの人じゃなくてワンちゃんとしてケンケンっていうワンちゃん飼ってたんですけど、ケンケンすごい賢いとこがあって、例えばね、散歩前ケンケン今から散歩に行くからどうって言うとね、行きたい行きたいって、ね、返事するんだよね。そしてけれどもね、今度言わないんだけどね、そのふって言ってる、なんかね聞いてんだよね。長さはって聞いてんの、どこまでって、一周なのか長い散歩なのかって、なんか確認したがってるような感じなんだよね。だからね、私も長いやつってもういっぱい散歩しようと思って、そうするとね、もう喜んでしまってね、多めに食べるの、もういっぱい食べるの。なぜ言うと必要やから、力のためにすごいコントロールが、もうね、長いやったらたくさん食べる、短い一周やったら一口でいいからって思ってて、けどロブはこんなんやってるから結局ひょっとして5キロそのぐらいなもんなるかもしれないから、ですからもうおかわりも全部うわーって食べるの、準備ちゃんとコントロールできるんだよね。けど人間はもうコントロールできないんだよな、もうやりすぎ、飲みすぎ、食べすぎ、映画飲みすぎ、過ぎが多いんですよ。なぜ言うとね、心が満たされてないんだよ。何か虚しい、物足りない。なぜ言うと、人間と動物、何が違うのかっていうのは、人間の体は神殿、神様の器のために作られたの。ですから、神様をの聖霊を心の中に入れなかったら違うものが入るの。そして人生がしんどいのよ。私たち人間がそのように作られてるんですね。 ですからこの一番奥の部屋、その神様の臨在、それを体験したかったら、ちゃんとプロセスがあって、救い、イエス様の救いを受け入れ、そしてイエス様と共に生きる、そしてそれをやっているうちにどっかの段階で強い強い神様の臨在が自分の周り、また自分の中に、聖霊っていう方なんですけど、自分の中に住んでくれるんですね。そしてそうするとね、自己価値が一気に上がっていく。自慢する必要ないもん。だって世界最大な方、全てを作った神様は私を好きやったら、私の心の中に住んでるんだったら、別に自慢しなくてもいいわ。もうが、変なこと言わなくてもいいわ。競争しなくてもいいんだ。神様は私のために私の道が用意してくれてるからって。ですから、本当の自分を築くことができる。多くの人は、本当の自分が知らないの。知らないの。ですから一生懸命何か満足のために自分の中に何か入れようとするけれども、何入れても次の朝はしんどいのよ。なぜ言うと、それで満たされない。なぜ言うと、私たちが神様の器のために作られたので、そういう器として生きてなかったら違うものを入れてしまう。そうすると自分の命が苦しい、虚しい。これが聖霊なんです。そして私たちが、この部屋にいる人たち、私たち全員人間です。動物ではありません。人間です。ですから、聖霊を受け取って、そしてその愛のあったかさの中に生きる。そのために私たちが救られているんですね。そうすると、もう疲れたとか、虚しいとか、しんどいとか、そうではなくてね、湧き水がね、もう力が来るんですね。それが本当の自分、本当の私たちの、本当の自分らしさは、それなんですね。ですから皆様に聞きたいのは、皆様どこにいるんですか？どこにいるの？動物のように生きているのでしょうか、イエス様を主として受け入れているのでしょうか、それでも引退しているのか、もっともっと奥の深いところがあるんです。そこで満たされるんですよ。多くの人、特にベテランクリスチャンがね、どっかの段階で落第してしまう。一応形として教会来てんだけれども、心が満たされた経験がもう5年経ってるとか、だって仕事が大変だもんとか、もうこんな家庭でそんなんできると思ってんのかとか、そういうのあるから結局枯れている。もうもったいない。人生一つしかないのに、神様の愛の器として作られてるんですね。そして今度は神様とその親しい一番奥の部屋で交わりするとね、もうその以上素晴らしいものがないんだよね。もう今でも、もういろんな経験があるんだけどね、もう一つ今でも、もうあれはあの時は一生忘れない。2008年、もう、癌になっちゃって、その時は大腸、なんかね、ある人の専門はね、風邪なんだけど、風邪またひいた、風邪ひいた。私の専門なんか癌が、なんかね、ある人はね、風邪ひいたとかインフルエンザけど、僕なんか、癌ばっかりなんだけどね、2008年、癌になって、お医者さんが早く手術受けないと大変なことになるぞとか注意されちゃって、けれども、もう、息子の卒業式に、参加する、アメリカ行って参加する約束してたので、ちょっと複雑な気持ちで、飛行機乗ることを、成田で待ってたんだよね。そしてもう辛い、もうお腹が痛い、もう自分の先があとどのがあるのかわからない、もう本当になんでこんなこと起きてんやろうかと思いながらね、心の中でね、もう賛美しだしたんだよね、歌って歌って。そしてそれだけじゃなくて、最悪の状態、オーバーブッキング、 もうオーバーブッキングで、今度はもしね、自分の席を許すってくれるんだったら、一泊何々ホテルで泊めてあげます、それだけではなくて、食事のギフト券がどうでしょうかって、それで誰も手を挙げないからちょっとアップして、それだけではなくて、何万、1万ポイントなんかすごいどんどんどんどん値段が上がっていくんだよね、早く誰かやめろっていうような感じで、私はもう絶対それができないと思ってて、ですが、あ、これ厳しいなと思ってて、そして誰ボランティアした知らないけれども、次入ってきたのはね、名前呼ばれたのよ、ロバート・フラハって言って、そこまでなんで私狙うんよってねえって、もうなんか運が悪いな、もうがんになって、もう今賛美してる中でね、今度は他の人を選んだらいいのにとか私は思ったんだけどね、ロバート・フラハティ、どうぞ前の方に来てくださいって、そして前の方に行って、そしてもうね、私が無理ですとか全部準備したのにね、その人がね、おめでとう、ビジネスクラスまでグレードアップ、はってビジネスクラスまでグレードアップで、そして、席だけがグレードアップじゃなくて、すべてはグレードアップで、食べ物も全部グレードアップで、楽しんでください。そしてみんななんか拍手もしてくれる。ええー、と思ってね。そしてそこ入っていってね、座った時にね、聖霊来た。よしよしよしよし。もう、よしよしよしよし。体ボロボロ。キリストも一人じゃないんだって。もう一番聖霊の強い場所に入ってね、もう、一生忘れない。それだけではなくて、経験として性格が変わった。ピリピリする人じゃなくて、もう焦らない。ですから、本当の自分、皆様の本当の自分は神様とそういう関係が体験すると本当の自分をやっと発見することができます。そうすると自分の人生何のために生きているのかというのではなくてね、もう朝起きた時にね、わあ、秋見ず、神様今日何してくれるんだって、そういうような人生に案内されます。皆様、どうでしょうか？そういう人生を経験したい人たちがいますでしょうか？手を挙げてください。OK。これが私のために手を挙げてもらうんではなくて、すべてを作った神様が見てる。誰が挙げてくれるのかって。ね、神様は非常に公平な方ですので、私たちの方から知りたいなっていうような合図をすると、今度神様の方で、こういうプランを立ててくれる。そしてもっともっと親しくなれるような方法が与えてくれます。最後に祈りたいと思います。天父様、あなたは遠いとこにいるんではなくて、今この場所、私たちと一緒にいてくださっていることを本当に感謝します。そしてもう見ました。たくさんの人が手を挙げて、あなたと外だけの関係ではなくて、中に入っていって、そしてあなたの愛の素晴らしさ、永遠まで体験したいというような方が何人かご手を挙げましたので、聖霊様来てください。来てください。暗闇の力がこの部屋から出ていきなさい。出ていきなさい。イエス・キリストの名によって暗闇の力出ていきなさい。聖霊様、どうぞ自由にこれから私たちの心に働いて、そして本当に私たち、本当のデザイン通りの私たちがこれから体験することができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。